背景ライズパジ構成。今日のテーマは、外部のプラットフォームを使うメリット、デメリットです。外部のプラットフォームを使うメリット、デメリット。で、ちょっとすいません。今日はマーケティング、めっちゃマーケティングの話です。です。で、外部のプラットフォームって何かっていうと、例えば、ユーデミーとか、あと、まあ、アマゾンとか、あとなんだ、とかです。まあ、Google も外部のプラットフォームっちゃプラットフォームなんだけど、Google においては、どっちかというと独自プラットフォームに近いかな。まあ、ちょっと Google は置いといて、まあ、例えば Udemy です。Udemy がわかりやすいですかね。です。で、外部じゃないプラットフォームって何かというと、自分のプラットフォーム、自分のサイトとか、あと、まあ、ちょっとマニアックですけど、Teachable っていう独自配信システム。自分のサイト内で動画配信をできるみたいなイメージですね。ができるとこです。で、その独自のプラットフォームと比べた外部プラットフォームのメリット、デメリットについてお話しますです。まずはコメント返しからです。クライアントワーク卒業したいですか、のコメント、浜勝さんから。僕はクライアントワークの比率は変えたいが辞める気はないです。毎日多くの気づきがあり、チャレンジしたい風が吹いています。あ、確かにそうっすね。卒業って言っちゃうと完全に辞めるって感じですもんね。まあ、私も確かに完全にもうやらないとは決めないかもしれないですね。声がかかったらやり続けるし。そう、クライアントワークはクライアントワークで、自分のビジネスとは違った気づきが得られたりするんですよね。確かにそうですね。で、結果が出にくいチャレンジをするときには、クライアントワークの側近性は魅力です。そう、そうですね、まさしく。で、そう、特にマーケの施策とかってなると、成果報酬だけだと、特に SEO だとそうですね、SEO だとしんどいんですよね。SEO 成果報酬でだけでやっちゃうと、時間かかるし、なんかもう、クライアントも忘れたぐらいに成果出てくるんですよね。で、しかも、紐付けがはっきりで、直接的な原因だって証明できないので、SEO で集客が増えたおかげで売り上げが上がったって紐付かないですよね、ダイレクトには。もっと、その SEO で集客した後、いろいろな要因が挟まってからの売り上げにつながるので。なんでそう、成果報酬じゃないですね、そう。ちょっと話されましたね、今。私が勘違いしましたね。そう、クライアントワークで、作業に対してお金もらうっていうのは結構魅力的なんですよね、そういう意味で。で、あと、成果報酬にしちゃうと、成果の管理も含まれちゃう、作業に。だって、成果を見張らないとお金にならないから。で、それが結構負担なんですよね。だから最近ちょっと、成果報酬、もう成果報酬だけでも受ける気だったんですけど、前は。でも実際やってみると、特に SEO とかは相性悪いなって思います。だから、まあ普通に作業料金としては料金で全然安くない金額もらっといて、で、プラスアルファ成果報酬って感じですね。やるとしたら。で、ただ SEO で成果報酬は正直難しい。それこそアフィリエイトみたいなちゃんとした仕組みがない限りはきっとしっかりは集計できないと思うんですよね。で、かつ曖昧になっちゃう。多分。時間、いつまで、それを、その分を支払いするのかって、それこそアフィリエイトみたいな仕組みがない限りは、作れないかなと思いますね。SEO での成果報酬は。です。もっとシンプルに、上位3位以内に入ったら、プラス 20% とかにすればいいんですかね。解決策としては。です。ちょっと話されましたね。で、状況に応じて仕事の比率を変えて、多くの課題に挑戦したいと考えています。いいっすね。チャレンジ精神素晴らしいっすね。確かに自分のビジネス落ち着いちゃったら、なんかやることなくなっちゃいそうですね。で、かつ、それでまた新しいビジネス始めるかっていうと、それもまた状況次第だから、そうですね。ちょっと最近落ち着いてきちゃったなってタイミングで、チャレンジングなクライアントワークをやるとか、クライアントワークが落ち着いてきちゃったら、自分のビジネスチャレンジしてみるとか、そうですね。バランスが大事ですね。ありがとうございます。です。で、もう一件、また別の配信へのコメント。昨日の配信ですね。講座を本にして気づいたことについてのコメント、愛さんから。書くと思考の整理になるのは本業でも実感します。時間がない時の申し送り、カルテの記載、後輩のフィードバック等、簡潔に分かりやすく大事なことが伝わるように書くには思考の整理が必要です。そうですね。なんか口頭でバッて言うより、書いた方が自分の頭の中で理解が深まりますよね。で、それに加えて書くスキルも少しは身についたと思うので、とても役立ってます。よかったです。で、この書くって多分ほんと終わりないので、めちゃくちゃ日々書けるウェブライターの仕事ってすごい成長につながりやすいのかもしれないですね。まあただし、あれですけどね、SEO 記事を 上位記事から真似して書いてるだけだと、当然理解って深まっていかないので、その本質的な書く力でも培っていけなくなります。です。で、今日の本題です。外部のプラットフォームを使うメリット、デメリット。で、今まさに私が直面した課題というか、なので、それのシェアとなります。です。で、Udemyを使う、例えばUdemyでいきます。外部プラットフォーム、Udemyを使うメリットは何かっていうと、大きく2つです。信頼と集客、自動集客。まあ、どっちも自動ってつけていいかな。自動信頼と自動集客って、ですね。です。信頼と集客のこの二つが自動化されるです。で、どういうことかっていうと、まず、シンプルな方、集客からいくと、Udemy 内で集客してくれます。Udemy に出すと、口座を出すと。で、なんで、何もしなくていい。まあ、もちろん売れ筋に乗ればっていうのはあるんですけど、何もしなくてよくなります。勝手に人が入ってくる。Udemy 内で人が入ってくる状態にできます。これが1個目の大きなメリット。で、もう一つの大きなメリットが自動信頼です。で、私に信頼がなくても Udemy に信頼があれば売れますです。これはちょっとわかりにくいと思うので、外部プラットフォームを使った場合でお伝えします。Teachable ってご存知でしょうか？海外ツールで動画配信システムを構築できる海外ツールです。で、これ知らない人の方がイメージつきやすいと思うんですけど、私のこと知らない状態だったとして、講座買うってなった時に、Teachable にで売ってるのと、Udemy で売ってるの。まあ、どっちも値段一緒だとします。どっちも3000円で売ってるとします。どっちから買いますか？この質問いまいちですね。で、多分 Teachable だと、なんか買わないですよね、きっと。両方とも同じ条件だとして、同じぐらいレビュー書いてある。もう100、受講生1000人ですと。受講生1000人。1024人ついてますと。で、レビューが 4.5 と高いです。みたいな状態、どっちのプラットフォームも。で、どっちのプラットフォームあった場合、どっちの方が買う確率高いと思います。もしそれが欲しい行動だとして。多分Udemyなんですよね。なんでかっていうと、Udemyに置いてある講座だから大丈夫だろうって思ってもらえるからです。で、一方で Teachable みたいなよくわからない海外サイトがある場合、海外サイトで売られてる場合、なんか怪しいな、大丈夫かなっていう心配がつきまといますです。です。なんで、講師というか、作成した人、販売しようとしてる人、自体に信頼がなくても、そのプラットフォームの信頼を使えるです。これはノートとかも一緒ですね。てかノートを出せばよかったですね、さっきも。なんかよくわからん決済システムで、なんかテキストを売ってるよりも、ノートで売ってた方が買いやすいですよね。逆に言うと、購入のハードルを下げられるって言ったらいいんですかね。まあ、ノートで人気のやつなら、この人よく知らないけど大丈夫だろうみたいなのが働くです。で、いやそもそもUdemy知らないから別にどっちでも変わらないよと思った方は、この後デメリットでお話するので大丈夫です。それはそれで取っといてくださいです。で、この二つがメリットですと。集客と信頼を自動獲得できる。自動化できる。です。で、一方でデメリット何かっていうと、デメリットとはちょっとずれるんですが、三つですね、大きく。まず、そのプラットフォーム自体を知られてない場合は意味がない。これはデメリットというか注意点になりますけど。で、もう二つが、データを取りきれない可能性がある。で、三つ目が、これが意外と盲点なんだけど、重要なことで、そのプラットフォーム内の他のコンテンツがライバルになるってことです。まず一個目からいくと、そのプラットフォームが知られてない場合は、効果がなくなるってことです。さっき言った、いや、Udemyそもそも知らないんだけどって人に対して、UdemyかTeachableどっちの方が信頼できますって言っても、いや、どっちも変わらないよってなりますよね。それと一緒です。で、まあ、ベネッセ、真剣ゼミのベネッセが運営してる会社ですって言えば、そこまで言えば伝わるかもしれないんですけど、そこまで説明はしないので、わざする機会はないので、まあ、してあげればいいんですけど、する機会があるなら。なんで、知らない人に対しては、効果が半減というか、信頼を得るっていう点では意味がなくなる可能性があるっていうのが注意点です。 で、これはこれでちょっと別の話なんで。で、残り2つが重要で、1個がデータ取り切れない可能性があるです。これは今回私がやって感じたことなんですけど、メルマガ登録してもらえますと、ちょっと端折って言いますけど、まず最初に。で、その中で案内してます、講座を。で、ティーチャブルであれば、もうめちゃくちゃ取れるんですよ、データを。その、ていうか、そこからしか集客してないからっていうのもあるんですけど、取れるし、メール飛ばせるし、その、結構厳密に管理できる。どっから入った人なのかってのを。あ、これは、この記事の、このフォームから登録したメルマガの人が入ってきた人だってのが結構がっつり取れる。ですが、ここユーデミにしちゃった場合、その辺わかんなくなります。メルマガに登録してもらいました。で、ユーデミを案内して、ユーデミ買うなり登録してくれましたってなった時、データ取れないです。ユーデミの中のデータは全部見れるわけじゃないから。まあ、ティーチャブルも全部見れるわけじゃないんですけど、でもかなり詳細に見れます。見れるし、自分でデータ取るようにカスタマイズもできる。です。で、なんでこのデータ取れない、取りにくいっていうのは結構なデメリットになります。要は、ユーデミでやっちゃうと、ユーデミから入った人なのか、ユーデミの集客力で入った人なのか、それとも、自分で集客してメルマガからユーデミに入った人なのかっていうのが、かなり取りづらいです。同じメールアドレスで登録してくださいねとかってお願いすればいいんですけど、ユーデミのアカウントと。まあ、それは現実的じゃないので、そう、取りづらい。で、一方で、外部、独自のプラットフォームであれば、その辺は結構融通が効きますです。で、データ取れないってことは、対策が打ちづらいってことになるので、かなりのデメリットになりますです。で、もう一個盲点なのが、そのプラットフォーム、外部プラットフォームを使ってしまうと、外部プラットフォーム内の別コンテンツが競合に上がってくるってことです。で、まず、独自プラットフォームの場合、例えば、全講座のうちの一部を体験版としてお渡ししたとします。その時に、競合になることはないんですよね。そのプラット、独自プラットフォームだから。次にお勧めできるのって、私のコンテンツしかない。そのコンテンツ内では私のコンテンツしかないから。なんですけど、もし、Udemy を、の無料講座を提供した場合、Udemy 知るにせよ、知らないにせよ、あ、そういえば、ユーデミー内で、モスって今急に出しちゃいましたけど、すぐユーデミー内で他の講座あるんじゃないってなって間違いなく検索されます。これユーデミー知ってる人であれ、知らない人であれ、どっちにしろですね。ユーデミーっていう選択肢があるってことを情報提供することになるので、で、例えば今私はモスの講座を売ろうとしてるんですけど、で、メルマガ登録した人にまず無料で講座を渡そうとしてて、体験版的な講座を渡そうとしてて、で、ユーデミーでその講座を渡してしまうと、ユーデミー内にモスの講座あるんじゃないって検索します、多分、多くの人が。まあ、ここは私の腕次第でも言えるんですけどね。それでも、いや、この人の無料講座分かりやすかったから、この人にしようって思ってもらえるだけのあれをすればいいんですけど、てか、どっちにしろそうか、どっちにしろそこは意識しなきゃいけないんですけど、そうなるように講座をしっかり作んなきゃいけないんですが、でも、そう。外部のプラットフォーム使うってことは、そのプラットフォーム内の別コンテンツが、より競合として際立つようになりますです。まあ、ただ今言った通り、そもそも自分のコンテンツに自信があるなら、ここはそこまでデメリットにもならないのかなって気はしますけど、でも、あれです。わかりやすいさでは買ってもらえないので、講座って。わかりやすさではなくて、わかりやすそうかどうかで買ってもらえるので、まだ実績全然なくて、で、競合がめちゃくちゃ強いと、もう受講生2万人いて、レビュー 4.5 ですみたいな状態だの場合、あまりユーデミに誘導するのは得策じゃないです。仮に、あなたの子、私の講座がめちゃくちゃもう自信あって受けてもらえさえすれば良さが伝わるものだとしても、で、いざ金を払ってタイミングでどうするかっていうと、やっぱり間違いのない方を選びます。その、なんだ、めちゃくちゃいいもの、めちゃくちゃいいであろうものよりも、ミスしにくいものっていうのを選ぶから。で、もし他の講座の方がよりミスし、間違いなさそうであれば、仮に分かりやすかったと、実際は圧倒的に分かりやすかったんだとしても、選ばれなくなってしまいますです。なんで、そう、その辺を踏まえると、 私の講座を無料でユーデミーで案内するのは微妙だな。やっぱり微妙だなっていうのが今分かったことですね。です。なんで、そう、外部プラットフォーム活用する場合はその辺を意識しながらやるといいと思います。です。というよりは私の頭の整理のためにやりました。です。で、これ今、MOS で、MOS のメルマガの後、そう、体験版の動画というか、体験版といってもがっつり価値提供している講座なんですけど、を渡そうとしてて、で、なかなか受け取ってくれないと。で、それの切り分けのため、原因の切り分けのために、試しにユーデミにも置いて、で、ユーデミに案内してみたんですよ。で、それを始めたのが昨日なんで、まだ全然母数少ない。母数少ないって言っても、集客うまくいきまくってるので、1日10件ぐらい入ってくるんですけど。で、ただ10分の多分0なので、ユーデミへの登録。ってなると、あ、そう、ここで知りたかったのは、ティーチャブルっていう海外システムが怪しいから登録してくれないんじゃないかってことだったんですけど、それを確かめるためにユーデミにも出してみて、まあ、出すって言ってもそんな手間じゃないので動画はあるし、ちょっとトップページとかユーデミ用にチャラッと書けばいいだけなんで、で、ユーデミ側でも案内してみたんですが、多分今のところ数値的に変化見られないので、なんでそう、ツールが海外ツールで怪しいからってわけじゃなくて、そもそも渡してる教材自体が魅力的に映ってない可能性があるってのが、ちょっと今のところ仮説ですけど分かってきたことです。で、じゃあ次どうしたらいいのかっていうと、選択肢は2つですね。そもそも教材自体を変える。で、ただし、他により魅力的なプレゼントがあるのであればですね。で、私は現状多分ないと思う、こっちは。今やってる施策に対しては、今渡してるもの以上の何かっていうのはない気がするので、ここは今は選択肢としてはないかな。で、もう一個の選択肢が、今言った選択肢がですね、そもそも渡すプレゼントを変えるってこと。で、もう一個の選択肢がプレゼントの渡し方を変えるってことです。こっちはあれですね。これ、必要だって思わせること？渡そうとしてるものっていうやり方です。で、そっちでちょっとやってみようかなと思います。まあ、ただ、ユーデミーの数値をもうちょっと見ててもいいかなと思うので、今日はとりあえず変えないかな。まあ、でもね、10件入って0件ならもうダメなんだよな。なんかもう結構いろいろ、ライジャパとか、マージャパとか、自分でコンテンツ売ってきて分かったんですけど、うまくいくやつって、もう最初の一人目でうまくいくんですよね。これ私の感覚値なんですけど、完全に。で、最初の一人でうまくいくと 100% じゃないですか。そうなんですけど、その後結局落ち着いてくるんですよ。結局 10%、20% とかに落ち着いてくる数字が。で、最初の3人とかで0だと、その後数値が改善されることってないですね。なんか、多分、論理的には全然3人入って0でも、もうまだまだもっと数値見ないと分かんないってなるんですけど、今までやってきた感じだとうまくいく施策って、本当に最初の1人、もしくは少なく、最低でも最初の3人以内でうまくいってる。まあ、それが、いくらの講座だろうとね、ですね。10万の講座だろうと、3人目までに売れなかったら、その後、あんまりもう売れないし。で、逆に、100円の講座だろうと、3人目まで売れなかったら売れない。この、具体的な話はいらなかったですね。ので、そう、最初の3人ぐらいでもう勝負ついてるんですよ、今までの感じだと。で、なので、もう10人近く入って登録してないから、多分これは見切ってもいい気がする。てか、こうやって見切りが早い、私が見切りが早いから、うまくいかないのか。うまくいかないって分かる、うまくいく、うまくいかないって分かる前に、3人でうまくいかなかったら変えちゃうからダメなのかもしれないですね。まあ、もうちょっとだけ見て、ざっと変えてみようと思います。です。そんな感じです。ということで以上、外部プラットフォームを使うメリット、デメリットでした。